あれイクラじゃね？
イクラだ。
イクラ？
はーい。イクラちゃーん。
はい、イクラでーす。ちょっと前に私仕事してる時にアマプラとかネットフリとかを見ながら仕事してるって話をなんかちょっとしたことあるかなと思うんですけど、まあなんていうの。たださ、シーンとした部屋でさ、テレビもつけずにさ、ポチポチずっとスマホと向き合ってさ、ジジイにメールだけ送って、なんかこう、チャットしてるだけっていうのもなんかあれなんで、というか、画面をさ、私基本見てないから、顔を出ししてないからさ、体だけ映しとけば顔は別にどこ向いててもいいわけなの。だから、いつもさ、まあ、テレビの音ちっちゃくして、ドラマを見ながら、ビデオチャットをしてるっていう、全然、仕事をする態度じゃない態度にしてるんだけど、それでさ、つい最近さ、私の夫と結婚してってドラマを見てて、カンドラね、韓国ドラマで、結構長いんだけどさ、すっごいハマっちゃって、それに、全部一気に見たの。で、面白かったんですよ、それがすごい。だから、その後ちょっとしたら、私がそのカンドラにハマって、ちょっとしたら、なぜか、そのカンドラのね、日本、版のリメイクが出たんですよ。アマプラで。で、まあ、佐藤健が出てるし、まあ、きっと面白くないけど、見るかと思って。大体さ、リメイク版になるとさ、なんていうの、クオリティが落ちるっていうか、大体そうじゃん。原作を超え、その、原作じゃないな。なんだろう、その、本家をさ、超えてくることってまずないから。まあ、日本版にリメイクされてるけど、きっと面白くないんだろうな、と思って見たのね。で、話自体は、あらすじというか、筋書きは、ちょっとね、カンドラの方が長くて、日本版リメイクは短くなってるから、ちょっとね、物足りないというか、はしょってる部分もあったから、やっぱ魔法家の方が良かった。んだけど、佐藤健のかっこよさだけで完走したって感じ。あれね、佐藤健じゃなかった。多分最初はね、見てないんだな。で、それを見終わった後に、佐藤健、なんか、今更だけどかっこよくないかってなって。で、いいタイミングで、グラスハートっていうね、ネットフリのドラマがまだ、佐藤健主演のやつがあったんですよ。で、なんか、バンドの話、要はね、天才作曲家がバンドを組んで、まあ、そのバンドマンとしてデビューするところから、こうなんか、紆余曲折あってみたいな、そのバンドもののね、音楽ドラマみたいな感じなんだけど、それも佐藤健出てるから、まあ、評価も上々だったし、まあ、見るか、と思ってね、それも見たの。まあ、あまりにもかっこいいのね、佐藤健が。私ちょっとさ、途中でさ、見ながら、膝打っちゃったもんね。かっこいいって言って。一人よ。一人で見てて。だから友達と見ながらさ、ワイワイ言いながらさ、ええー、かっこよくないキャーキャーみたいな感じじゃなくて。私マジで誰もいない犬と二人っきりの部屋で、膝打ったもんね。かっこいい、佐藤健って言って。でも全部見ました。あれも長かったんだけど、全10話だったかな。2日間で、10話。もう全部見た。夢中で。またさー、かっこいいんだ、あれが。で、まあ、なんかさ、その、ストーリーとしては、なんていうかな、なんかその主人公は、まあ、佐藤健とその女の子が、女優さん、もう一人ちょっと忘れてたけど、ダブル主演みたいな、多分扱いだったんだよね。で、その主人公のさ、女の子がさ、佐藤健にちょっとメロ突き出したあたりでさ、なんかつまんないじゃんかはないけど、なんかだんだんありきたりな展開になっていって、ああ、これよく見るやつね、みたいな。まあまあ、ありきたりなね、恋愛ドラマみたいな感じになったんだけど、まあ、佐藤健かっこいいのよ。で、最後まで見れた、それも。でさ、その問題はこっから、ドラマの話とか別にどうでもよくて、問題はね、こっから、あ、待って、ドラマの話で言うと、もう一個だけちょっと一個だけ言いたいことがあって、菅田将暉が出てたの。それもあってみたのよ。で、私菅田将暉も好きだから、さ、菅田将暉の役がさ、ちょっとなんかライバル関係にあるバンドみたいな感じの、ボーカルバンドじゃないか。まあ、そのなんかアーティストのボーカルっていう役柄だったんだけど、ね、ちょっと一昔前の菅田将暉が演じたら、これは最高だったんじゃないかっていう役柄だったのね、それが。さ、本当にこれちょっと私だけかな？わかんないんだけど、菅田将暉さ、結婚してからさ、全然エロくなくなったよね。魅力がさ、3分の1ぐらいまでさ、なんか減った気がする。なんだろうね、結婚するとさ、男の人ってみんなああなるの？なんかさ、いろんななんかさ、今まで彼がこう思っていて武器にしていたものが全部抜かれたっていう感じで、なんか別に悪くはなかったけど、別に演技が下手になったとかね、そういうことはないから、悪くはないんだけど、広くなかったのよ、全然。だから、あー、これ結婚する前にやってほしかったなっていう風に、ちょっとがっかりポイントだ、それが。まあよかったけど別に。でさ、そうそう。で、ちょっと話元に戻すと、この、グラスハートを見た後に、 佐藤健のインスタでね、自宅紹介みたいなのが、動画が流れてきたわけ。で、まあ、ルームツアーみたいなやつよ。よくある。芸能人の。でさ、まあ、都心のマンションの、なんか 5LDK とか言ってたかな。なんか超でかい家でさ、そこにさ、グランドピアノ、スタインウェイのグランドピアノが置いてあって、でさ、もう人間が住む広さじゃないぐらいの家なのね。どういう意味って感じじゃん。でもさ、それ見たらわかると思うんだけど、玄関とかも人が住めそうなぐらい、マジで、広いの。でさ、ちょっと、そのね、グランドピアノ、スタインウェイのグランドピアノは、そのグラスハートの撮影をするのに、ピアノを弾かなきゃいけないから、なんかその、家でね、練習してあれするのに自分で買って、それで部屋に置いたっていう本人が言ってたんだけど、いや、ちょっと待ってくれよと。出てく、スタイルいくらすると思ってんのって感じじゃん。で、いくらだったんですかってさ、その動画のね、撮影してる人に聞いたんだけど、なんか忘れちゃったぐらい高かったとか言って濁してんの。全然100万とか200万とかじゃ買えないから絶対に。まあ、リアルな金額言うとさ、ちょっとどんびくっていうか庶民の我々には理解しがたい値段だから、まあ、ごまかしたとか濁したのかなってちょっと思ったんだけど、てかさ、佐藤健ってさ、顔いいじゃん。まず顔がいい。で、あともうバリバリ稼いでる。で、なんていうの、めちゃくちゃ金持ちじゃん。で、おまけにさ、都心のマンションのさ、ペントハウスみたいなところに住んでるわけ。で、そのグランドピアノを使って弾き語りをするので歌がうまいと。なんなのこの、なんか、BL 漫画に出てくる、なんか、攻めみたいな設定。そんな人いる普通に。これ普通にさ、なんていうの、ドラマの役柄でそういう設定だったら、まあ、作者バカだなと思うけど、まあ、あるよ。でも、実在する人物でさ、そういう設定がてんこ盛りだったら、もう、佐藤健を作った人がバカでしょ本当に設定が盛られすぎてて。そんなの考えつくの、新庄舞ぐらいだよ、普通に。これ炎上するかもしれない。ダメ。いや、マジで。スペックがさ、新庄真由が考える、かっこいい男の、なんていうの、主役っていうか、漫画のね、主人公が好きになる男の人のスペックなのよ。それは、顔よし、で、まあ、女にモテる、金持ち、で、なんかグランドピアノで弾き語りする、みたいな。さ、私ちょっと男の人の弾き語りってもうどうも無理なのね。で、今までジャニーズのライブとか結構行ってたんだけど、そこでもね、まあピアノとか使って弾き語りじゃないけど、まあ演奏する人っていうのがまあいたわけなのよ。で、それ見てもちょっとカエル化じゃないけど、私ちょっと、うわっと思って、ちょっと弾き語りをやめてくれってずっと思ってて。で、結婚式の弾き語り、新郎の弾き語りとかもほんと耐え難い。あれもう耐えられない。私友達の結婚式行った時に、サプライズでね、新郎がね、ピアノでね、ライオンハートを弾き語りし始めた時があって、もう、うえって感じだった。本当に。もうね、耐えられなかった。この時間何みたいな。で、それぐらい無理なんです、男の人の。素人の、なんていうのかな、そのなんか、弾き語り、アーティストではない人、まあ、素人って言って変だね。アーティストではない人の、まあ、だからほら、ユシキとかさ、それはもうプロだから、全然許せるんだけど、アーティストではない人の弾き語りが本当にもう耐えられなくて、だから芸能人でも結構無理なの、それ。でもさ、佐藤健の弾き語りをしてたんだけど、その動画で、全然良かったんだよね。私、カエル化しなかったの、それで。むしろ、なんか、トゥンクって感じだったの。また歌が上手いのよ。だから、もう、佐藤健を作った人がもうね、設定をちょっと間違えてる、本当に。その、ピアノも、まあ、そんな上手くはないけど、下手ではなかったし、弾き語りができる程度のレベルっていうか、全然聴けるぐらい。で、歌は普通に上手いわけ。顔が良くて金持ちでペントハウス住んでてグランドピアノで弾き語りして歌が上手いって何事って感じじゃん。またさ、その佐藤健がさ、なんでいいかっていうと、私に全然興味なさそうなところがいいの。知り合いじゃないんだけど。いや、今、知り合いが言うセリフよね。あの人さ、私に全然興味ないんだよね。でもそこがいい、みたいなさ。でも私、会ったことじゃないから。いや、なんかこれわかるから、全然私に興味なさそうなところがいいんだ、佐藤健って。これマジで分かってほしいよ、ほんとに。っていうね、全然私に優しくしてくれなさそうなところがね、好きっていうね、そういう感じ。何の話よ、これ。